古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランドの江頭です。八女はキウイの産地です。今は博多売れっ子が食べ頃です。熟して甘くて美味しいです。博多売れっ子ぜひどうぞ。
こんばんは、坂田修大です。祝いの乱とは間接的にですが関係がある太宰府を歩いています。今回は特に太宰府の官が役所の跡だと思われる場所を歩きます。前回は税を扱った蔵の司を歩きました。小さな丘の上の蔵の司から眼下を眺めますと生垣がずっと続いているのに気がつきました。実はここには炊事塀があって、さらにそこに礎石があって何らかの建物があったと思われる場所なんです。今回はその場所へ向かいます。トゲのある草が全身に刺さり、30分ほどのトゲ抜き作業を終えて歩き始めました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんです。
今その蔵司を出る出口の方に向かっています。
ということで、この旧、蔵司地区なんですけども、まあはい、丘陵部のふもとですね、平坦部にも遺構が残ってますんで、そちらをちょっと、はい、こちらは自由に見学できますので、こちらをちょっと津川さんにご案内していきたいと思います。
は
い、
それは知りませんでした。蔵司入り口には県道が通っていますけども、その県道の横に礎石があったとは知りませんでした。
はい、そうなんですね。蔵司さん、今丘の上の方をご覧になっていただいたんですが、まさに礎石の大型の建物や、まあ、逆この字型の、建物が見つかっているんですけど、実は平坦部の方でもですね、礎石や掘立て柱合わせて10棟ぐらい建物が確認されてまして、で見ただけだとこう広場なんですけど、近づいていただくとその礎石建物の後の礎石などが、
礎石が、そうですね、16個かなそんな形で残ってますね。
はい、こういうふうに見つかった場所に礎石が配置されていました。奥の方にも少しあったりですね。
だいたい大きさなんかも上 の倉庫跡と全く同じぐらいですよね。
そうですね、大きさ的にですね、ありますけども、この周辺からですね、実はいろいろと建物が見つかってまして、で、上の方の 蔵の司と連動した建物だろうというふうには言われてるんですけども、他にもこういうふうに今目の前にもまたもう一つ別の礎石の建物の跡とか、あとは掘立て柱の区画がですね、こういうふうには実は見えづらいんですけども、その区画の跡なんかが、見つかってるんですけども、上の蔵の司とまた別にですね、こちらの麓の方、こういった10個の建物がどういった役割だったのか、これもなかなか結局文献に出てこないで難しいところなんですけれども、ただ生産的な工房的な役所じゃなかったかなと言われてまして、で先ほど例えば、9世紀の終わり頃、10世紀の前半の頃にはいわゆる武器庫があって、それが消失したというふうにお伝えしました。そういう馬と絡めして、例えば下の方にそういう武具の工房であったりですね、いろいろなものを作るところがあっても、いいのかなというところで、丘陵部分とまた麓の方にも数多くの建物が建てられて、それで一体的になって作業してたんじゃないかなというふうに言われているところでございます。
まあ、それが倉塚さんということですね。
そうですね、あの全体部分ご覧になっていただければなと、
はい、
であとですね、あの先ほど津川さんがおっしゃったように、あの実は県道と倉塚さん地区をですね、こう倉塚地区を遮るように、はい、あの生垣がしてありますけれども、これ実は発掘調査で実はあの追示塀が見つかっているんですね、実際に。ですので、あのおそらく
先生、
はい、あの区切りの仕切りの生垣じゃないんだと、実はあの場所からですね、実は追示塀の跡が確認されてますので。
あ、そうですか。
王女の人たちもここで、ちょうど成長前に向かう道筋ですので、その道筋と、まあ、この倉の塚地区を区切るような追示塀だったんじゃないかなというふうに言われてまして、
その追示塀のちょっと中に入ったところに倉庫跡の礎石がたくさんありますので、建物がずっとあったんですね。
そうですね、まあ、やはりあの道路に面してですね、そのままあの、はい、そうあの役所を見せるというより、まあ、やはり敷居として、やはり当時としてはやはり一つ追示塀として区画を遮るものがあったんじゃないかということで、はい、まあ、それが今は現代は生垣で再現されてますので、まあ、そういったものを見ながらですね、はい、ご覧になっていただきたいなと思います、はい。まあ、大変広いスペースがあるのがですね、お分かりいただけるかと思います。
広いですよね。
あの丘の上も大変広かったんですけど、ふもと部分もこのように広がってまして、はい、役所として使われていたようでございます。
そうですね、そうですね、今ここからその追示塀の長さをこう目で測ってるんですが、300メーターぐらいがあるかなという、そのぐらい長さがありますね。そのぐらいの広さですね、ここもね、
はい、なので大変広い敷地が広がっていたようですね。
はい、はい、
ではこの倉塚さんから今度はですね、はい、あの西の方に進んでいきまして、
はい、
来期地区、そして、南の方に、はい、あの改めて神河の方に進んでいきたいなと思います。
はい、来期というのはあの来るという字と、
あ、そうですね、木材の木ですね、はい、
来る木材というふうに書くんですね、
はいはい、来る木と書いて来期と呼びます。
はい、
はい、ですね、一旦まあこの追示塀を一回外に出まして、
それで、あ、外に出るんですか。
そうです、あ、まあ、あっちの方からぐるっと回りましょうかね。そしたら内側をゆっくり歩いて、倉塚さんの地区を歩いて、で、はい、外側の遊歩道の方に向けていきたいと思います。はい
はい、追示塀がずっと 200-300m 続いてて、その中に礎石がいくつかありまして、建物跡が確認されております。どういう建物があったか想像はできません。
そして生垣の端にやっとたどり着きました。学業院中学校のグラウンドが目の前です。
ほとんど誰も歩かないというようなところですよね。そこをずっと歩いてきました。そして学業院中学がもうすぐ隣というところまで来ました。
そうですね、もう目の前にはあの学業院中学校のグラウンドが見えてますけども、
はい、
この学業院中学校の学校の名前も実は古代のデザインですね、以来ちなみまして、太宰府政庁跡と、観世音寺お寺の2つですけども、はい、その間にちょうど学校院という、まあはい、あの府学校とも呼ばれますけども、いわゆる役人たちの養成機関がありましたけども、はい、その学校院から名前をいただきまして、はい、あの今地名は学業というふうに呼んでおりましたので、はい、学業院中学校ということで、まさに1300年前の太宰府の教育機関の名前があの公立のですね、はい、あの学校の名前に採用されているということで、まさに由来のある学校の名前になっています。
はい、この、まあ散歩道みたいなところでですけども、犬の散歩をしていらっしゃる方も大勢いらっしゃいました。そして、この、散歩道の横、まあ溝があって、こう川ですかね。
あ、そうですね、流れがこうずっと三笠川の方にずっと、
はい、三笠川の方に流れる小さな川がありまして、その川の横に柳の木が、何本か植えてあるんですが、その柳の木の枝というのはすごいですね、7、8メーター垂れ下がっているという感じの、なんかあのお化けでも想像させるようなそんな柳の木が何本かここにあります。
それと今ちょうどですね、あの学院中学校に向かって右手の方にちょっと開けてましたが、奥の方に実はため池がございまして、ちょうど先ほど見ていただいた倉塚さんの丘陵の西側に隣接するんですけども、まこのため池のそばからですね、あの実は九州で初めて木簡が出てきた、確認された場所になるわけなんですね。 なので太宰府史跡調査するときに初めてこの倉塚さんの西側池のそばから木簡が見つかりまして、これが九州全体でも初めての木簡の出土だったということで、まさにあの太宰府史跡のこう発掘調査だったり調査研究のまさにあの非常に重要な場所がこの付近になっています。
まあ、木簡によっていろんなことが、ね、分かりますからね。
そうですね、やはりあの文字資料というのは非常に重要ですね、はい、
そうですよね、
はい、
それはここから見つかったということですね、
はい、発掘で調査で見つかったところで、はい、でちょうどあの津川さんと今歩いてきました。もうすぐ目の前が学園中学校のグラウンドなんですけども、はい、ちょっと右手を見ていただきますと、ちょっと高台になっているのが
分かる。高台になってますね、
はいはい、であの丘陵部分のあたりにですね、実はあの来基地区の工房跡のこう窯とか生産地の跡が見つかっていまして、で掘立て場所の建物なんかもこの一帯ですね、大基地区でまあ10棟ぐらい確認されてるんですけども、でそういったところからはあの鉄製品を作るようなまあ銅製品とか金属製品ですね、そういったものを作った跡のような痕跡なんかも確認されてますので、まああの役所でいうと太宰府まあ19から20ぐらい役所があったと考えられますけども、まあそういう中でこういう金属製品を使う悟るようなまあいわゆる匠の司という役所があるんですが、もうそういう役所が存在していたのではないかと、まあ、太宰府の中でのこう金属機器などの生産、そういうのを担っていた場所が実はこの来基地区ではないかと言われている場所なんですね。まあ、なかなかあの金属とか生産するのはやはりあの原材料で、まあ、あと作業も危険でもありますので、はい、まあ、そういったやっぱり一区画に集中して行われるだろうというところで、まあ、そういう痕跡が一番太宰府史跡で見つかってますので、まあ、この辺りもしかすると1300年前あの金属製品の何でしょう、作業の音が響いていた場所かもしれないですね。
ということは、農機具とかそういった類を作るんでしょうかね。
そうですね、当時の金属製品ですと、もうまずは農機具だったり、まあ、あとは武器であったりとかですね、そういったものが主流になると思いますので、はい、まあ、当時は金属もやはり貴重ですし、はい、なかなか数が限りがあると思うんですが、やっぱりそういうのを扱う職人さんたちなどもたくさんいらっしゃった場所じゃないかなと、はい、考えられているところです、
貴重ですね。ちょうど学用院中学のすぐ裏ですね、横手横の方に、
はい、もうすぐ北側に丘がですね、
小さな丘がありますから、は
い、この一帯がそういう場所であったと考えられているところになります、
はい、第1期というんですね、
はいはい、
そういう場所ですか、知らなかったな。
やっぱりそういうところってやっぱり当然当時の人たちも必要ですからね、やっぱり、
そうですね、
そういうのがまとまってあるというので、
いや技術者集団もこの辺にいたんですね。
おそらく生産者集団 で、でおそらくまあ金属ということはやっぱりあの何でしょう、燃やすための薪とか木材が必要ですね、はい、まあ、当然山、まあ、塩山とか山手に近い方がそういう、何でしょう、原材料収集にもですね、いいでしょうし、またあのそういう火を使うのであんまりあの成長に近すぎても何かあった時にこう、まあ、火事というかこう何か被害が出るといけませんので、まあ
若干離れた
倉塚から池を挟んで、まあ一つ区切られたような感じの西側に位置していたっていうのも、まあ、あの考えられているところではですね、あるんですけど、まあ、いかんせん1300年前を見てきてないので、私もあの、はい、いろいろな研究を参考にさせて、ね、お話しさせていただくしかないんですけども、まあ、そうか、いろいろ現代でもそうですね、やっぱり危険な工場というのは少し周りに空間を取ったりしたりですね、はい、人気のないところで製造されたりしますので、
まあ、そのための池があったということなんで、
まあ、少し距離を中枢部から取ってあったということも考えられるかもしれないですね、はい。
この学用院中学の正門に行きました。この正門も立派ですね。昔の正門を再現復元したんですか。
そうですね、あの昔の建物をあの校門を建てるときに昔のそういう建物をイメージして、はい、あの作られたというふうにお聞きしてまして、まあ、やはり学校の名前もゆかりあるものですので、あの正門もですね、やはり歴史ある趣のあるあの雰囲気で作られているそうです。
そうですね、立派な建物です。
津川さんと歩いてきまして、で学園中学校までやってきました。でお隣が今度は水木小学校になるんですけども、でこの水木小学校の実は校内から見つかったのが古代の軍団員、岡団員という軍団員が見つかっているわけなんですね、はい、で古代におきましてはあの各国に軍団が設置されまして、筑前の国、太宰府がある筑前は4つ軍団が置かれていたというのが、はい、まあ、記録では分かるわけなんですけども、はい、まあ、周辺からは三笠団員が1つ見つかりまして、はい、で水木小学校の中からは今度はですね、岡団員、ま
あ、岡団員、
はい、今でいうとあの北九州にあの恩賀町、恩賀川が流れている地域がありますが、はい、あれをあの当時はあの恩賀を2文字で岡と というふうに読んでたということですので、ですので、まあ、おそらくその北部九州、今の恩賀城一帯の人々で構成された軍団が、まあ、太宰府に駐屯していて、まあ、そこの軍団で使ってた印鑑だろう、うん、ということなんですね。
軍団員、
はい、でまさに、まあ、こういった軍団員が見つかるということ、すぐそばで三笠団員も見つかっていますので、はい、まあ、そういった軍団が駐屯するような場所というのが、はい、この清張の並びのですね、一番西側に位置していたのではないか。
ああ、そういうことですか。
でちょうどその岡団員が見つかった水木小学校というのは、まあ、交差点で関谷交差点と言われますけど、はい、まあ、まさに、はい、博多遺跡の方から伸びてきました古代官道が水木の東門を通りまして、はい、で太宰府に向かってきます。大体その関谷のあたりで太宰府の城を、まあ、町並みに接続するわけなんですね、はい、ですので、まあ、まさに太宰府への入り口にあたる場所に、まあ、そういう軍団、まあ、太宰府の防衛に関する人々が駐屯していたんじゃないかというのも一つ考えられているところになります。
はい、そういうことです。学園中学の正門の前に立っていますが、関谷の交差点がもう目の前ですね、
はい、
そういう話がここにはあったということですね。
そうですね。ですので、まあ、おそらくいろいろな役所ですねあったとして、まあ、ちょうどこの学園中学校、水木小学校になったりが大体清張の中心部から600メートルぐらいの位置にありますので、はい、おそらくずっとですね、太宰清張、蔵の司、そして来義地区で、はい、そういう軍団員が出た水木小学校というふうに、まあ、ずっと西の方に並んでますので、はい、ですので、まあ、1300年前もこの先ほど見た炊事の道に沿いまして、そういう施設が役所街が北側に並んでたんじゃないかな、まあ、そういうふうに考えられているところになります。
だんだんこの町の在り方が分かってきましたね。いやもうちょっと歩きましょう、
はいはい、ということで、これからは、これまでは太宰清張から西の方に向かってきましたが、はい、ここでですね、県道をちょっと横断歩道で渡りまして、
はい、
今度は県道の南側に渡りまして、今度はまた太宰清張東の方に引き返してご案内していこうと思います。
はい、
というわけで関谷の交差点を渡り、再び太宰府清張の方へ引き返してきました。
さあ、で津川さんとですね、歩いてきまして、ちょうど学園中学校水木小学校を折り返してきて、今度県道の南側を歩いてるんです。ここにちょうど学園中学校の目の前にですね、昔の小技がありまして、広丸というふうな
小技、広丸、広い丸ですか、
はい、ちょうど、はい、学園中学校のグラウンドから道を挟んで反対側にあるんですけど、はい、でこの広丸というのは一つ、この広丸地区が実は太宰府の官が役所の一つと考えられているんですね。で広丸地区と言われますのがちょうど県道から南側、はい、まあ、今もう住宅がですね立ち並んでいるわけなんですけども、ここも一つ地区として役所の一つだったと考えられているところなんですね。でこちらは発掘調査等によりまして、掘立て場所の建物なんかが、まあ、時代が重なったりいろいろな時代があるんですが、およそ30ぐらいですね、
はい、
掘立て柱の建物が確認されてまして、
はい、
で九州歴史小館さんの調査などでは、ちょっと他のこれからご紹介する館外よりも面積がちょっと広いということですので、そういうなんか物資などを保管したり、まあ、仕分けするようなそういう役所ではなかっただろうかというふうにも言われているところなんですね。
あ、そうですか。
ですので、まあ、現在大変住宅が立ち並んでいる広丸地区なんですけれども、まあ、1300年前はこう建物が建っていて、で広い敷地を活用してどうも役所の業務がいろいろと行われていたような、はい、まあ、そういった場所になるそうなんです。
あ、そうですか。確かにここは地名にあるように広いですよね、この空間はね。
空間がですね、
まあ、住宅が建ってますけども、これがなければものすごい広場にてるんですよね、多分ね。
そうですね、ちょうど南側の三笠川に向かってですね、結構広い間隔がありますので、はい、まあ、当時三笠川が多少蛇行はですね、今のように、形じゃなくて蛇行してたとしても、やはりかなりのスペースはですね、はい、取れそうですので。
そうだね、
はい、
そういう地区だそうです。小技広丸というところを今歩いています。この清張近辺というのは本当に小技がね、きちんとこう記されていて、ね、我々何があったのかというのを想像できますよね。
そうですね、そういう痕跡がですね、表示してあると、はい、やはり昔何らかのものが、ね、あったとか、こう想像もですね、書き立てられますし、はい、まあ、倉塚さんのようにもそのままですね、地名が、ね、受け継がれているというのも、まあ、珍しい例ではありますけども、
はい、
そうですね、まあ、こうやってのんびり歩いてきますと、ちょうど道の反対側、先ほど通った水地のですね、生垣の切れ目の最後の部分になるんですけども、
はい、
そのあたり、 今県道の南側をご覧いただくと、はい、また次の地区が出てまいります。あ、でこちらなんですね。
あ、旧小和座、はい、大楠ですか。
西の方から広丸ときまして、その次がですね、広丸地区の東が今度は大楠地区に、はい、なっているところであります、はい、でここもですね、南側に向かって三笠川に向かっての範囲で役所など官舎などが確認されているところなんですね。でここの方はですね、非常に建物が密集してまして、このエリアは先ほどの広丸の2倍、時代が様々ありますけど60棟以上の掘立て場所の建物が確認されているということですので、やっぱりこう時代時代に合わせていろいろ建て替えがされるということで、それだけやっぱ使われてたり非常に作業が多い役所だったんじゃないかなというふうにも考えられているところです。
はい、
でこの辺りです、井戸も実は20個以上見つかっているそうでして、で、いろいろ牧書土器とかもありまして、海産物、私たちも好きな、イカ焼きとかのイカ、それを書いた牧書土器なんかも出てますんで、まあ、もしかするとそういう食事とか扱うような建物がもしかすると存在したのかもしれないということで、
まあ、
当時は1000人以上の役人がですね、太宰府勤務していたと言われますので、まあ、今でいうと社員食堂ではないですけども、役人が食べる食事の量だけでも相当なですね、量がありましたので、まあ、もしかするとそういうものを司っていたのがこの大楠地区の建物だったんじゃないか、まあ、そういうふうにも考えられているところです。
ああそうですか。そしたら、まあ、例えばね、役人さんたちが集まって食堂昼のご飯を食べに行くとか、あるいはその日のご飯をのおかずを買いに行くとか、そういうところがあったかもわかりませんね。
そうですね、まあ、ここに食べに来てたのか、あるいは各所にこう配給のように作って、ここ、まあ、今では給食でしょうか、感じでこう何か詰めて運搬していた、まあ、どういう形態だったかちょっとあれですけども、うん、まあ、やはりそれだけの人数ですので相当、まあ、今で言うと本当に一大給食センターだった可能性もありますね。
はい、そういったところだそうです。旧小和座大楠と、
ではさらに成長の方に向かって、はい、東の方に向かって進んでまいりたいと思います。
はい、ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
太宰府成長跡の前の道、成長通りって名前がついてるんですが、この通り沿いにある喫茶店がいいんですよ。場所としては築山東館が跡のすぐ向かいなんですが、ドアを開けてみました。お店の名前はトフローコーヒー。
ああ、私行ったことありますよ。
ですか、
ええ、
いいとこなんですよ。
コーヒー美味しかったです。
とても美味しいコーヒーなんですが、入れてくださるのが若き店長、万田龍之介さん。実はこのトフローコーヒーって去年の5月にオープンしてるんですが、あれなんか知ってるかもというご年配の方いらっしゃるかも。実は万田龍之介さんのおばあさんが営んでたんです。うん、50年ぐらい前から。うん、で、7、8年前にお休みして、その休業期間を経て、今、お孫さん、
はい、
龍之介さんがコーヒーメインの自家焙煎を楽しめて、すごいいい喫茶店をね、オープンさせたんですが、佇まいがいいでしょ、
うん、
50年ぐらい前のおばあちゃんが建てた時のその昭和レトロ感と、
はい、
それを今時のリノベーションをした部分とか混ざり合ってて、うん、なんとも言えないこう穏やかな空間になるんですよね。その中で、万田さんが心を込めて混ぜるそのブレンドと、あとの単一地方とか単一農園の豆だけを使うシングルオリジンと、両方のコーヒーを出してらっしゃるんですが、万田さんはその昔ながらのものと今の新しさ、両方を融合させたいんだというふうにおっしゃってました。
昔ってやっぱりコーヒーって深入りだったり中深入りっていう、ちょっと深くコーヒーを持っていくイメージっていうのがあったと思うんですけど、今って結構その浅入りのフルーティーとかっていうイメージのコーヒーが結構ブームだったりするんですよね。でそこをやっぱり自分はブレンドとしてはやっぱり中深入りで昔ながらのブレンドをイメージして、で、あとのこうシングルオリジンっていうコーヒーに関しては、今の浅入りのを入れたりしては知ったりしてますね。
こだわってますけど、店の奥に 巨大なすごい立派な焙煎機があって、
そうなんです、
私が行った時もやっぱきまめの選別丁寧にやってらっしゃいましたもんね。
私が行った時もきまめの選別をなさってました。常に多分選別してらっしゃると思うんですよね、うん、で、あのオトフローブレンドもお店の名前がついてるんでいただいたんですが、一口飲んだ時にうわって声が出ちゃった、
うん、
そのぐらいその美味しくって軽やかな苦味がこうちっちゃな粒子になって口の上にパパパパパッと当たるような、そんな味のコーヒーなんですよね。そしてお母さん手作りの日替わりケーキを合わせるとこれがもう幸せ。私が行った日はブルーベリーチーズケーキだったんですが、もうブレンドとの最高の合わせだったんですよね。そしてこのトフローコーヒー何がいいって耳も楽しい。実はお店の中にレコードプレイヤーがあってレコードがかかってると、
うん、
なぜあるのか。はい、
まあ、もともと父親がレコード好きだったので、はい、それをちょっと持ってきてもらって家にあったのを、そうですね、父親がずっとレコード好きで家で聴いてたので、まあ、ちょうどタイミングがあれだったら持ってきていいって言われたので、はい、
これは坂田さんの方がレコードに関しては、
いやいや、もうねゆったりした時間が過ごせるんですよ、ね、
自分のレコードを持ってきてかけていいですよっておっしゃってましたので、そういった楽しみ方もできるのもこのトフローコーヒーの面白いところだと思うんですが、まあ、あの仕事コーヒー職人の技を見るならその目の前のカウンター席で、それからの窓際は成長アートに思いを馳せながら、うん、そんな時間も過ごせるような場所ですけれども、とにかくそのトフローとか観世音寺とか他にない地名にとてもなんか良さを感じるという万田さん、散歩もこのエリアはおすすめだと言います。
人がわーって多いわけじゃないので、静かにこうゆったり歩けれる道だったりするので、自分は本当散歩とかに適してるんじゃないかなと思いますね。成長圧とか特に春の時期とかものすごく歩きやすいので、
いいんですって。成長後から観世音寺に行って太宰府天満宮まで行くのもいいし、ご本人は春はあの三笠川沿いの桜並木もおすすめだとおっしゃってましたんで、このエリアを散歩した後ぜひほっと一息つけてこのね、このトフローコーヒーで時間を過ごすのもいいかと思います。店内ランプとか、あとお母さんが集めたアンティークのカップとか、あとね床のタイルがね、その五十数年前のおばあちゃんが最初に作った時のまんまの、ちょっとね深い緑色とベージュとか混ざったような、もう今手に入らない床材を使ってますので、隅々まで見どころもあるトフローコーヒー、ぜひ出かけてみてください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像花と工芸雑貨のお店日頃の山本です。ホワイトデー限定のギフトセットを作りました。宗像鶏の炭火焼きと陶器のペアカップです。お二人で食べて飲んでください。日頃おすすめのホワイトデーギフトです。
番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。